に潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第326回です。
先週ご紹介した中華アンドロイドタブレットですが、ストレージ容量が 32GB しかありませんから、ストレージ用にマイクロ SD カードを注文していたのが少し遅れて届きました。
タブレットの形式で評判などを調べていた時に、マイクロ SD カードスロットに入れようとすると、カバーとの隙間に落ちる恐れがあるという情報を見ていました。マイクロ SD カードスロットは、めくら蓋で隠してあるので、蓋を外さないといけませんが、そのままスロットにまっすぐ入れようとすると本当にボディの奥に落ちそうになります。中の人も焦って取り出したので、マイクロ SD カードに傷が入ってしまいましたね。
通常だと、大抵開口部に並行してメモリースロットがあるんですが、今回のタブレットは並行していなくて、それを知らずに入れようとするとカバーの隙間に落ちてしまうんですよね。落としてしまうと筐体をばらさないといけなくなるという、かなり深刻な罠が仕掛けてあります。コツとして、斜めにマイクロ SD カードを差し込んで、基板に当たったらそれに沿ってゆっくり滑らせていくと、うまくカードスロットに入る感じです。こういうところは、安作りの中華タブレットらしいかなと思いますね。
その後、資料をダウンロードするために Kindle アプリなど、電子書籍のアプリをインストールして、資料の書籍のダウンロードを行ったんですが、Kindle アプリだけ、アプリを終了させたり、何かの表紙に初期化されて最初からやり直しになるということが頻発しました。最初はアプリ自体を SD カードに移したのが悪かったのかと思いましたが、どうもそうではなさそうです。
しばらく調べてみて、アプリの権限が関係していそうとわかりました。アプリをインストールした状態だと、特に権限が有効にならないので、ストレージの権限を有効にした状態で改めてセットアップし直したら、ちゃんと情報が保持されました。普通ならアプリを実行した時点で、権限の付与について聞いてきそうなものですが、中華タブレットだからそこがうまくいかなかったのか、それともそういうものなのかまではわかりませんでした。
初期セットアップがようやく終わったので少しずつ使っていますが、バッテリーの持ちが結構いいのと、画面が綺麗なのは嬉しい誤算でした。搭載メモリーが少ないので、時々動作がもたつくことはありますが、もともと資料閲覧用として割り切って導入したものなので、これはまあしょうがないかなと思っています。最近は Android 端末を買うといっても、あまり変な端末を買うことが減っているので、今回は久々にちょっと新鮮な感じでしたね。
以前購入したユニハーツのタイタンは、ある意味大概変な端末ではありましたけどね。
あれは、ドンキですよね。
それでは、今回のニュースです。
Apple は、iOS 14.3、および iPadOS 14.3 の配信を開始しました。新製品のヘッドホン、AirPods Max への対応、iPhone 12 Pro シリーズでの Apple Pro RAW での撮影に対応するほか、iPhone 及び iPad の写真アプリで Apple Pro RAW の編集が行えるようになります。このほか、iPhone 6S から iPhone X で、静止画を撮影する際にフロントカメラの左右反転に対応します。このほか複数の機能追加や不具合修正が行われていますが、セキュリティアップデートも行われています。エンタープライズアプリケーションのインストールプロンプトに間違ったドメインが表示される場合がある事象や、悪意を持ったファイルの処理で任意のコードが実行される可能性がある事象の修正が行われているほか、未認証のコードに対するチェックを強化する対応をしているとのことです。
12月11日に配信された、天王寺アップルクラブさんのタックポッドキャストでは、iPhone 12 Pro シリーズについての話を大道さんと音楽部長の柴さんのトークで語られていましたが、その中でも話されていた Apple Pro RAW への対応がついにされました。プロシリーズでの目玉機能の一つでしたから、ようやく対応をしたという感じもありますね。不具合修正では、一部の MMS メッセージを受信できない問題や、ワイヤレス充電周りの不具合など、複数の大きな不具合が修正されているとのことなので、これまで使っている上で何かしらの不都合を感じていた方は、今回のアップデートで改善が期待されますね。
パラレルズは、M1 チップ搭載 Mac 向けパラレルズデスクトップ16のテクニカルプレビュー版を公開しました。今回のテクニカルプレビュー版では、インテルチップ向けの Windows 10を動作させることはできず、現在マイクロソフトがインサイダープレビュープログラムで公開している、Windows 10の ARM 対応版を動作させるためのものです。今回公開されたテクニカルプレビュー版では、いくつかの制約があることがあらかじめ公表されています。まずスナップショットを利用できないため、仮想マシンの中断やレジュームが行えません。仮想マシン実行中は閉じるボタンを押すこともできないとのこと。また、ARM32 アプリケーションを動作させることはできないとのこと。なお、Windows Insider Preview の ARM 対応版 Windows 10 では、ARM64 ネイティブアプリケーションの動作と、X86 アプリケーションのエミュレーションは対応していましたが、X64 アプリケーションのエミュレーションには対応できていませんでした。しかし、現在の最新版であるビルド21277では、X64 アプリケーションのエミュレーションにも対応したとのことで、これでインテル CPU 向けアーキテクチャーのアプリを ARM プロセッサ上でも動作させられるようになってきています。ただ、現状ではパフォーマンスのチューニングは発展途上のようで、アプリの動作速度がまだまだ期待に届いていないかのようなニュースも出ていますね。
もう少し時間がかかるかと思っていましたが、ひとまずパラレルズデスクトップで、ARM 版 Windows 10を動かせるようになったようです。インテル版をエミュレーションさせると、パフォーマンスに期待できないということでしょうか。現状では動作させる OS も、仮想環境もどちらも正規版ではなく、プレビュー版ですから、利用する上で様々な不都合があったり、パフォーマンスが出なかったりするわけですが、プレビュー版を利用したユーザーからのフィードバックで改善されることもあるかと思いますので、今後に期待したいと思います。ちなみに、マイクロソフトは ARM 版の Windows 10について、 OEM での供給しか行わないとしていますが、現状でインサイダープレビューのデブチャンネルに参加しているユーザーについては入手することが可能であるとのことです。ただ、デブチャンネルでの配信なので、ベータチャンネルやリリースプレビューチャンネルで配信されるものよりもかなり荒削りなものであることを承知の上で使う必要があると思います。現時点で、仕事で使っている環境を移行できるものではなく、趣味の範囲で試してみるくらいに留めておいた方がいいですね。
NTT ドコモは、2021年3月に提供する料金プラン、アハモへ既存ユーザーが移行する手続きについて変更した旨を明らかにしました。当初の発表では、2021年3月の開始時点で、ユーザーは NTT ドコモから MNP 転出の手続きを行う必要があり、2021年5月のシステム改修から、MNP の手続きなしで専用サイトからプラン変更の手続きに対応するとしていました。今回の発表では、2021年3月のサービス提供開始の時点から、MNP 転出の手続きは不要となり、専用ウェブサイトからプラン変更の手続きだけで乗り換えが可能になったとのこと。変更の理由については、システム改修の都合がついたためとしています。
ドコモの新プラン、アハモは想像以上の反響だったと思います。やはりサービス開始当初は MNP の手続きが必要という点についてはドコモも懸念があったのでしょうか。予定を前倒ししてサービス開始時点からプラン変更だけで乗り換えが可能になりました。おそらくもともとはサブブランドとして提供予定であったものを、急遽ドコモに取り込んだことで、当初は MNP 手続きが必要という急場しのぎでやらざるを得なかったのでしょうが、それをどうにかしてしまうのはさすがはドコモという感じがします。しかしこの変更で、ソフトベンダーのエンジニアは正月返上、休日返上でシステム改修のデスマに突入するのかな。とか考えてしまうと複雑な思いです。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは、皆様からいただきましたコメントをご紹介いたします。
ゆくもば第324回拝聴。どこも安くなるのは歓迎です。でも物言う株主、国は今後も注視が必要ですね。ユーザーにメリットだけでなく、デメリットもあるはずなので。と、アポロさんから12月7日にコメントを頂戴いたしました。
続いてもうお一人。
ドコモの新しいプランに対応する他のキャリアの動向がとても気になりますね。春先には出揃うでしょうかね。と、ヒロフワさんから12月8日にコメントを頂戴いたしました。
アポロさん、ヒロフワさん、コメントありがとうございました。ドコモが NTT の完全子会社化、ドコモの新料金プラン、アハモの発表、ドコモ関連の動きが相次ぐ今月ですが、これに加えて既存プランのギガホの値下げについても金曜日に発表されています。アハモに対抗した動きを他のキャリアや MVNO が取ってくるのか、また、 携帯料金引き下げに就寝する政府の動きは今後どうなるのか、ご指摘の通り注目していかなければいけないと思います。
ゆくもば、第325回を拝聴。KDDI が既存の 3.5GHz 帯で 5G 通信を提供する件、これは注目ですね。ドコモは既存の帯域を流用することに否定的ですが、 au は決断が早い印象です。中華 Android タブレット無事に届いてよかったですと、天王寺アップルクラブ公式さんから12月14日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。3.5GHz 帯の転用についてですが、中の人の考えとしては、都市部で繋がりにくいと言われがちな au ですから、5G ではできるだけ帯域を確保したいという考えもあるのかな、という予想もありました。ただ、当分は 4G との兼ね合いもありますから、どうなるやらという思いはありますよね。中華タブレットについては、最近 Amazon の自社配送になってから配送時間が遅くなってきている感じもあります。急ぎのものは時間指定で注文した方がいいのかなと思っていたところです。肝心のタブレットについては冒頭で触れていますが、あらはあるなりに案外ちゃんとしているなと感じています。
このほか、複数の番組のハッシュタグがついているコメントもいただいていますが、ゆくもばの方針として、他の番組でコメントが取り上げられることが想定されることから、コメント紹介で取り上げることは控えさせていただいています。しかし毎回楽しみに拝読させていただいております。最近だと、ヒロフワさんの M1、MacBook Air の到着が近づいてきていることにワクワクしています。といったところで、今回のコメントのご紹介は以上です。皆様、ありがとうございました。
ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら、
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。